10月11日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。与党共に民主党は来年3月に実施される大統領選挙の公認候補にイ・ジェミョンキョンギド知事を選出しました。北韓の金正恩国務委員長は党の創建記念日に合わせて演説し、今後5年で人民の衣食住問題を解決すると宣言しました。感染を予防しながら日常生活を送るいわゆるウィズコロナを準備するため、政府は政策諮問会議の日常回復委員会を立ち上げることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。与党共に民主党は来年3月に実施される大統領選挙の公認候補にイ・ジェミョンキョンギド知事を選出しました。共に民主党は10日に行われたソウル地域の地区投票で得票率 51.45% を記録したイ知事が公認候補に確定したと明らかにしました。共に民主党の公認候補は党費を納める党員と代議員による全国11地区での地域投票と、党費を納めていない一般党員や事前登録した国民を対象とする計3回の選挙人団投票の結果を集計して選ばれます。これらの投票結果で累積 50.29% の票を獲得したイ知事はイ・ナギョン前党代表らを抑え、決選投票を経ずに公認候補に決まりました。与党の公認候補に選ばれたイ・ジェミョンキョンギド知事は11日、国立墓地のテジョンヒョンチュンウォンを参拝し、韓国の重要課題は公平性と公正性だと強調しました。一方、公認候補選びで2位だった元国務総理で共に民主党の前代表イ・ナギョン氏は、選挙戦の途中で撤退した前国務総理のチョン・セギュン氏などの得票を無効としたのに対して異議を申し立て、無効票を計算に入れる場合、イ・ジェミョン氏の得票率は 49.32% と半数に達しないため、上位2人による決選投票を必ず行わなければならないと批判しました。これについてイ・ジェミョン氏は、党が常識と原則、党則に従ってきちんと処理すると信じていると答えるにとどめました。また、イ・ジェミョン候補とともにヒョンチュモンを訪れたソン・ヨンギル党代表も、イ・ジェミョン氏が共に民主党の候補として確定した。これは党則に基づくものだと強調しました。北韓の金正恩国務委員長は、朝鮮労働党創建76年に合わせて演説し、今後5年で人民の衣食住問題を解決すると宣言しました。朝鮮中央通信によりますと、金委員長は10日、朝鮮労働党創建76年を記念して、社会主義強国の建設の新たな発展期に入り、党の事業をさらに強化しようと題する演説を行いました。この中で金委員長は1月の党大会で決めた新たな経済5カ年計画について、人民の衣食住問題を解決するのに効果的な大変革の5年にすると強調しました。ただ演説では、韓国やアメリカなど海外向けのメッセージや核問題に関する言及はありませんでした。中国外務省によりますと、中国の劉暁明韓半島問題特別代表は、アメリカのソン・キム北韓担当特別代表と9日電話会談し、韓半島情勢について協議したということです。2人が会談するのは今年7月6日の初めての電話会談以来です。この中で劉代表は、今の韓半島情勢に関する中国の立場について説明し、アメリカは北韓の正当で合理的な懸念を重視し、対話の再開に向けた環境づくりのための実際の行動を取らなければならないと述べました。 これに対してソン・キム代表は、アメリカは外交的方式によって韓半島問題を解決するため努力している。なるべく早く北韓との対話や接触が再開されることを望んでいると話したということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は11日までに新たに1297人が確認されました。1日の新たな感染者数は3日連続で2000人を下回っています。死者は8人増えて合わせて2583人になりました。政府は感染を予防しながら日常生活を送る、いわゆるウィズコロナを準備するため、政策諮問会議の日常回復委員会を立ち上げ、13日から活動を始めることになりました。政府はこの委員会でまとめた意見を踏まえて、今月中に段階的な日常回復に向けたロードマップを策定します。これを前に政府は来月の感染防止対策について、重症患者の治療を中心とする段階的日常回復に切り替える方針を発表しています。多国籍企業の課税逃れを防ぐため、法人税の最低税率を 15% とする新たな国際ルールについて、 OECD 経済協力開発機構の加盟国を含め世界136の国と地域が最終合意に達しました。このルールでは、年間売上27兆ウォン以上で 10% 以上の利益を上げるグローバル企業に対して、サービスの利用者がいる国や地域も課税できるようにしています。また租税回避を防ぐため、売上1兆ウォン以上の企業は少なくとも 15% 分の法人税を負担することになります。この国際ルールが実施されますと、韓国ではサムスン電子と SK ハイニックスが影響を受けるとみられます。今後、法人税の一部を外国に納めなければならなくなりますが、外国に納める分、韓国に納める税金額が減るため、影響は大きくないとみられます。最終合意は来週開かれる G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議や首脳会議で決定された後、2023年から実施される見通しです。韓国では20代から30代の若い世代の間で資産格差が広がっていて、中でも20代では相続による貧富の格差が広がっていることが分かりました。統計庁の家計金融福祉調査の結果を分析したところ、20代と30代の世帯の去年の平均資産は一昨年に比べて2200万ウォン増えて3億1849万ウォンだったということです。年齢別に見ますと、20代の下位 20% の平均資産は一昨年に比べて115万ウォン減って844万ウォンだったのに対して、上位 20% は817万ウォン増えて3億2855万ウォンと、30代より資産の格差が大きくなっていました。この分析結果について、与党議員は、20代の世帯の資産格差は相続によるもので、親の財力によってスタートラインが異なることを示している。こうした格差の世代を超えた連鎖は断たなければならないと指摘しました。アメリカプロゴルフツアーで韓国の選手が同日男女アベック優勝を遂げました。アメリカ女子ゴルフのファウンダーズカップで、コージニョンは通算18アンダー266で今シーズン3勝目、通算10勝目を挙げました。同じ日にアメリカ男子ゴルフのシュライナーズチルドレンオープンで、イムソンジェは通算24アンダーで去年3月以来の2勝目を挙げました。 韓国国籍の選手が同じ日に行われた男女のアメリカプロゴルフツアーで共に優勝したのはこれが初めてです。以上、ナム・ウヘがお伝えしました。